25回目を迎えました桃の実タイム、パーソナリティの桃です。あー4月ですね。学生さんは新学期が始まりましたけれども、入学式の時期に桜が満開なのがすごいですね。去年くらいまで桜咲くのが早かったじゃないですか。今年もあっという間に終わっちゃうのかと思うと少し寂しいですって感じで、桃の実タイム始まります。はい、春らしく桜の話で始まりましたが、この前アトスタさんと数人でですね、新宿御苑の方にお花見に行ってきましたよ。朝からね、あの日は寒くてね、格好間違えたって感じだったんですけどね。なんか春用のワンピースっていう、ワンピースなのかな、あれ着て行ったんですけど、春用だから薄かったんですよ。電車乗ってる時とか歩いてる時はいいんですけどね。お花見ってこうね、地べたに座るじゃないですか。去年より薄着だったからマジで寒かったっす。あれ高かったっす、はい、なんで毎回ねこう天気が微妙なんでしょうかね。アトスタの4人が揃うとなんでか雨っていうジンクスがありまして、しかもそれがあんまり外れない。この日も途中から雨だったんですね。ある意味素晴らしい。そして私はですね、金城様に借りた膝掛けを下に敷いて座ってたんですけれども、しばらくしてからですね、イオリスの相馬さんと、あと栗原さんですね、はい、が来てくれまして、なので譲るつもりでどいたんですけど、そこに、ね、座らなかったっていう罠がありまして、私そのまま座ってればよかった。ちなみに最初からいたメンバーは、ドワイシとティジョーと、あと福田さんとヒロタンと私です。これまた集合にいろいろありまして、まあこのメンバーだから仕方ないのかまあいつもこんなもんですね。以上がですね、人数分のお弁当も作ってきてくれまして、はい、とっても美味しくいただきました。ありがとうございます。私はですね、個人的に肉巻きが好きでした。全部美味しかったですよ。ちらし寿司もいっぱい手が込んでてすごかったですと毎回思います。はい、前回もすごく時間がねぐらいのお弁当を作ってきてくれまして、ありがとうございました。美味しかったです。もう本当に本当に美味しかったです。ありがとうございました。また来年も楽しみにしてます。そして後から来たオルハはコスとナルトへの愛を散々語って帰っていったんですけど、お前何しに来たって感じですね。あ、そうか、私に会いに来たんですね。OK、黙ります。はい。だってなんかね、ちゃんと誕生日のプレゼントくれたんですよ。びっくりしました。私も今度会う時に用意しとくから、指針になってしまいましたけども、これを言っときまして、いや目的は花見のはず、っていうか実際桜をゆっくり見てる余裕がなかったのが本音ですかね。目の前にあったんですけどね、あれみたいな、あんまり桜の記憶がないような気がします。曇りでこう桜の色も薄かったからですかね。綺麗に満開だったはずなんですけどね。あと人がなんかこうアリのように御苑に群がってたみたいな、ゆっくりゆったり桜を満喫できるスポットがあればいいんですけどね。今度誰かこそっと教えてくださいね。そして最後に登場したキリキさん、雨降ってきちゃって花見というかお茶って感じになりましたが、声優さんってやっぱりおしゃべりなんだなと思いました。話し出すと止まらない私はあまりおしゃべりではないよね。なのでいろいろ話題が出てきて語れる人は羨ましいと思います。ニュースとか新聞チェックですかね。内容が楽しい会話を目指したいです。で、あれなんか話が違う方向に行ってしまいましたけれども、まあ、何にしても今回のお花見は寒かった、いつもより人数もいて楽しかったっていうのもありますけどね。またこういうのやりたいです。って感じでなんかいいことまとまったかな。はい、次のコーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語、読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎、アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃の実タイム。
桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第67回目に紹介するおすすめ漫画はこちら。 朝日新聞出版朝日コミックスから出ている秋野まつりさんの新ペットショップオブホラーズです。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私が新ペットショップオブホラーズの魅力を教えちゃいますよ。主人公はカウント D と呼ばれる怪しい中国人。新宿歌舞伎町のとあるビルにあるペットショップで、本来のペットではない不思議なペットを扱っています。それは人間の奥底の隠れる欲望や悲哀、憎しみや憎悪といったものを察知して実現化してくれるという魅惑的で不思議なペットだったんです。その中で今回は、ドラゴンハンターというお話を紹介したいと思います。今では誰もが持っているゲームで遊ぶ小学生の子供たち、翔平もゲーム好きなそんな少年の一人です。放課後、他の友達3人と協力して今流行りの通信ゲームドラゴンハンターで大会に出場しようと頑張っていたんだけど、翔平は優しすぎるせいで他のみんなからは足手まといと除名されてしまうんです。そんなある日、一人でいた翔平にフェムトが声をかけます。そして D 伯爵のところに連れて行かれた翔平はペットショップの奥へと案内されるんです。そこでものすごくリアルなバーチャルゲームの世界へと足を踏み入れていくんだけれども、草木や見たこともない蝶が本物だと気づきます。ゲームの中ではおじけづいていた翔平、そこではフェムトたちと協力して目の前に現れたベニグモ流のヒゲをゲットするため頑張ります。頑張れ男の子って感じなんですけどね。はい。そして弓を射ようとした時、翼竜であるはずのベニグモ竜の動きがおかしいことに気づくのです。見てみるとその竜は卵を守っていたんですよ。殺すことをためらう翔平はゲーム中いつも生け捕りにしていたと D 伯爵に告げます。そして D 伯爵は翔平に、本当の望みは黒煙イカズチ飛竜の角、それとも仲間外れにした友達を見返すこと、と問うのです。時は経ち、翔平たちが卒業する日を迎えたある日、フェムトが翔平の友達を D 伯爵の店に連れてきました。そこで最後にドラゴンハンターゲームをしようと、何も知らない3人は新感覚のゲームと楽しんでいたんだけれども、それがバーチャルではなくリアルだと気づきます。そして襲ってくる黒煙イカズチ飛竜に襲われ、絶体絶命の危機にですね、なんと伝説の騎士青龍金剛騎士が現れるんです。がですね、それがなんと翔平だったのに愕然とするみんな。なぜならですね、翔平はあの日自殺してしまっていたから。自分たちの何気ない言葉でいじめとして自殺に追いやったと、親兄弟も世間から後ろ指を刺される毎日を送っていたというんです。もちろんその原因となったゲームも一切やっていなかったと。だけどですね、翔平はあれは事故だった、もう一度みんなとドラゴンハンターゲームをしたかったんだと言ったのです。ああ、よく考えると切ないお話ですね。そして全ての誤解が解けて、翔平はみんなの見守る中、竜にまたがり大空へと消えていくのでした。バーチャルゲームの世界では味わえない実際のスリル感を少年たちに与えながら、だけれども D 伯爵はリアルな人生にはセーブやリセットのできないこともあるのですよ、と心でつぶやいたのでした。今の現実を表している今回のストーリーでしたが、他にもたくさんの摩訶不思議なお話が掲載されている新ペットショップオブホラーズはですね、ウェブのコミックスで、これは H6F クラブって言うんですかね、なんて言うんでしたかね、忘れちゃいましたけども、で連載中です。私はまだ見ていないんですけれども、気になるのでそのうち手を出してみようと思っています。無料で読めるそうなので、ぜひ見てみてくださいね。それではもものおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション、スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。
はい、第85回目の桃の実タイムもお別れのお時間になってしまいました。 気温差が激しくて風邪がまたまた流行ってるんで、皆さん気をつけてくださいね。私もせめてライブまでは頑張りたいと思います。てかそんな感じで、はい、宣伝タイム、ライブ情報ですよ。4月の18日の日曜日、ドリームキャッチプレミアム、これまた特別版、サブちゃん一家のやっぱりアニメはやめられないとのコラボレーションになります。前半がラジオの公開録音、後半がライブです。場所はおなじみ新宿ルイード K4 さん。時間は会場が10時45分、開演が11時15分。ライブパートはですね12時過ぎなので、ももちゃん見たいよって人は12時過ぎから来ても大丈夫ですよ。はい、あとですね、チケット代が前売り2000円、当日が2500円、ドリンク代が別にかかってしまいます。はい、久しぶりにももひろですよ。ライブパートで MC とかもやっちゃいます。そこでいろいろ発表すると思いますので、今年初ライブ絶対見に来てね。過ぎちゃってますけど、3月25日だった私の誕生日プレゼントなんかね、あと差し入れとかもお待ちしております。もしかしたら新しいグッズなんかも出るかもですよ。そして毎回恒例物販宣伝です。以前アトスタインターネットテレビで放送してもらったももひろのオーディオドラマ、小さな気持ちの2が発売しております。そろそろ3出ないかな何名様かすでに買ってくださっています。ありがとうございます。買ってくれた方、もう本当ぜひぜひ感想なんかお待ちしちゃってます。ちゃんと自分でも聞いてますけれども、いい出来です。自分で演じといてなんですけれども、変わらずももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひ聞いちゃってくださいね。ひまわり太陽に向かってやデジタル写真集、アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっております。こちらもアトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひぜひお買い上げください。ももグッズを買ってくれたら感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃうので、ぜひ買って聞いてみてくださいね。ただいまアトスタインターネットテレビは動画サイトの YouTube、 ムービーコミュニティズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はですね、ぜひ検索して見てみてくださいね。まだまだういういしいももが見れます。何気コスプレって感じなんで楽しんでください。ということで、もものみタイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にも、もものみタイムの感想や質問などなど、どんなことでもいいのでたくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それではもものみタイム、次回もよろしく。またね。インターネットラジオもものみタイム、この番組はあなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。